どうもリッチョックの山中です。
はい、そしてもう一人ゲストが。
どうも辻岡です。
おー、今週も来ましたか。
おーってなんやの俺ら。
今週も
2回目なのにね、収録2本目なのに。
そしてね、宮本ですけども、じゃあまた、うん、短く話しますかね、うん、なんか結構売れてる普通のテレビ出てる先輩、まあ、先輩っていうか、まあ芸人のツイッター見てたら、これ業界でよく言われてるらしいんですけど、移動中の行動で大体そのタレントが売れるかどうか分かるみたいな。
え、どういうこと？
例えばコンビだったら、うん、2人いて売れる方は大体移動中も必ずなんか仕事をしてると、でもう1人は大体スマホいじるか、うん、寝てるっていうの書いてあって。
ああなるほどね。
そう、もう移動中どういうふうに時間を使うかっていうのをね、大体売れないや、ダメな方は大体スマホいじるか寝てるって書いてあったんですよ、ツイッターで。ああそうなんだと思いながらライブに行って、で2人で漫才して、うん、でいろいろそのライブ終わった後に、漫才今日こういう感じで反省点いろいろあったなみたいな話して、電車乗って、うん、で俺ずっとその今日の反省点とかまとめてノートに書いたりしてるとこで、パッと山中を見たらずっとスマホをいじってたという、うん、あこういうことかっていうね。
まあでもスマホいじるにもいろいろあるやんだって。
あなるほどね。山ちゃん何やってたの？
まあ、俺はラブライブのゲームですけどね。
まあこういうの分かりやすいなっていう。これ分かりやすいな。いろいろって言ってラブライブだ
から。なんか反応しづらいな。仕事なのか何なのか分かんない。
ほぼ遊びみたいなもんね。
まあまあな、っていうのはね、芸能界で結構言われてるらしいね。移動中何してるかで。
でなんか、ツイッターとか見ないんだけど、なんかノンスタの井上さんとかなんかすごい書いてるらしいね、ツイッターとか移動中とか全部。
ああだからそう、移動中こそあれツイッターとか便利ですからね。やっぱり、いや井上さんだってそれこそツイッターがあったから、あそこまで結構今地位を得たっていうか、
あそうなんだね。
きっかけはツイッターが多いですから、まあね、そういう移動中もだから、頑張ってやっていこうと。
みえちゃんはねやっぱツイッター頑張ってるからね。
まあそうですね、
それはね、もうすごい分かってるし。
ああ嬉しいですね。
周りにも言ってるもん、やっぱり昔リッチドックって芸人、新しい人とかにも、昔リッチドックって芸人がいて、宮本っていう男がいるんだけど、もともとフォロワーとか全然50人ぐらいしてなかったんだよと。でそこからリプとかをちゃんと返すようにまめに努力してるから、今もう何千も言ってると。
おお嬉しいですね。
だからみんなこういうふうに頑張んないとダメなんだよっていうには言ってる、本当に。
ちなみに山中のラブライブの1枚のチケットが当たったんで、これ無料でやるから俺をフォローせえって言って、フォロワー50人ぐらいしか増えなかった。
いやまあまあ、
1万使って、まあ、お前だっていまだにフォロワー1000人いかねえでしょ。
あと5人とか。
あ結構もうちょっとなんだ。
あと5人ですね。
あなるほどなるほど。
でもその前の、だから今995ぐらいでしょ、だから950ぐらいまでは1年以上、2年間ぐらい950ぐらいだったもんね。お前あのラブライブのチケット1万円を使ってなんとか回収したわけだな。回収したわけだ
な。ありがたいですよ、まあ、
まあ、でも今検索しようと思ったんだけど、リッチドッグで言ったら、みえちゃんより山の方が追いに来る。
あ、そうなんですか。
まあそれは携帯によるんじゃないですかね。
まあ携帯による
。浜やらは何の目も、
お前どうしてどんだけでも認めたくないんか。
今数字見たら994ですね。
あ、一人減っとるやないか
よ。昨日先週のあのクソ女のコーナー聞いて減ったのも。
絶対そうやろ。
まあまあでもな、なんだっけ、業者もいるわけだからな、消えたりするからな、だってこの前なんかさ、いきなり、まあ、なんか私のこと覚えてますかっていうダイレクトメール来た、まあその人の、写真、プロフィール写真見て、ああ昔こういう人いたなと思って、フォロワーの中に、まあいいやちょっと忙しいから後で返すかって思って、2時間ぐらいしてから返そうと思ったら返信できません、ブロックされてますっていう。え何こいつと思って。
もうなんやねんそいつ。
なあ、まあ、俺は、まあ、そういう女性はそういうとこあるからいいかなと思ったけど、お前ど
う。今悪口言うたやんか。また悪口言うたやん
か。お前は今ちょっとクソ女って言う時の課長だったけど。
確かに俺の中で今クソ女やった
。まあね、
鈴木さん、ラジオに集中してもらえないですよね。
なんかリチュークウィキペディアできてるなと思って。
あ、そうですよ、ウィキはできてます。
知らなかった俺。
僕、そうそう、できて、
え、最近これ。
いやもう1年以上前です
よ。1年前ぐらい、
でしかも結構ね、きっちり細かく書いてくれてるんですよ。細かく書いてあるんですよ、
だってこのウィキペディア書いてくれた人女性なんですけど、
あ、僕はなんだ。
そうなんですよ、何でしたっけ、いい女のコーナーで紹介しました、ウィキペディア書いてくれた まあ、僕がだから誰か書いてくれないかなってツイートしたら、うん、1週間後ぐらいにウィキペディアが出来上がってたっていう、うん、
そういう感動的にいい女で紹介したって感動してる話今言ったじゃないですか、うん、俺その前にクソ女言ってますから、ね、誰かわからない。
だってこの前も、うん、俺最近やっとコーヒー飲めるようになったんだよなってポロッとツイートしたら、うん、差し入れでいっぱいコーヒーもらいましたから、
ね、すごい、
うん、僕俺それ便乗して僕最近 ラムちゃん好きって言ってもう、うん、言ったんですけど誰からも来なかった
マニアックすぎるしな。
まあまあまあ、
あれ言えばあれ言えばいいじゃん、お前。俺女子高生の盗撮動画好きやねんって言えばいいじゃん、お前。いや、そしたらお前
制服
とかなんか動画をプレゼントしてくれよ、お前。
あ、じゃあ俺がちょっと追加で書いておくわ。じゃん、あ、そうそう、4月何日 あのバネラジの、うん、自分の放送で、うん、自ら YouTube で女性のパンチラ の動画をたくさん見てるっていうのを暴露しました。
暴露しましたと。今週の山中の名言みたいな感じ、
うん、いや俺ほんまどんどん俺めちゃくちゃになってるいや本当楽しんでません通常
楽しい楽しい、うんうん、
まあねそういう
一言ですよちょっと
それからでもちょっとあの相談コーナーまた
あ相談ですね
持ってきてくれたんじゃないですか、
は
い、
そうですね
本当相談されますねいやすごいです俺相談絶対されないんですよね
だろうなお前だって相談乗ってもラジオで発表するからなあいつクソやったわっ
つクソ女でね
いや待ってくれ俺それクソすぎるやろ俺が
前回は5歳児をクソって言ったからね。
そうね、あれはちょっとひどかったなお前。
ちょっと、ね、倫理的にどうなんだって話だよね。
大炎上だよお前。
確かになこれがオールナイト日本やったら大炎上じゃない。ヤフートップニュース載ってるなこれ。
オールナイトで炎上してる多分。一晩で炎上してるよお前。
えぐりせえマジで。じゃあどう
ぞ。じゃあ一つ目のじゃあ質問ですね。
はい。はい。
ナップさんですね。
うん。
はい。リッチドッグの二人こんばんは。
はいこんばんは。
これすごい短いんですけど、はい、いくらの財布使ってますか。
おー、これ気になるんですかね。
もうなんかなかなか見えないところだからそこは。
なるほど、うん、プライベートな面
ですね。そうそうそうそうそう
そう。僕ね、うん、値段ちょっと分かんなくてプレゼントされたもんなんですよ僕、うん、
お、プレゼントされたんですね、
う
ん、
何の財布。お前折りたたみだっけ。
ポーターですね。
おお、ポーター、はいはい、う
ん、ポーターなんでそこそこの、まあ、分かんないです。そこそこって言い方あれやけど、
うん、プレゼントされたものの値段を勘ぐるところがあるっていうこ
と。まあでもまあ大体分かるよね。名前聞くメーカーじゃないですかポーターって、うん。でもその前は小学校から使ってた500円の財布使ってましたからね、ずっと。
え、
500円の財布をずっと使ってて。
でもボロで使ってたね、そういえば。
そう、ずっと使ってたんですよ。で、ポケットにずっと入
れてて。マジックテープだもん
な。マジックテープのやつを20歳中盤まで使ってて。そう、それで、でもずっとお尻のポケットに入れてたんですよね。そしたらなんか ずっと入れてるから臭くなって、うん、財布臭くなりすぎて俺捨てたんですよ。
ちなみにその、うん、そのポーターの財布、プレゼントされた財布を持ってパチンコに行ってるわけか、うん、お前
言わんでええやん。
ここに軍資金を入れて、
ちょ
っと新しい、ね、ここに軍資金を入れて、よしパチンコ行くかって言ってそこからお金抜いて、まあ、パチンコ家へ突っ込んで、
あ、これツアー言わんでええやん。
これツアーのお金だけど、パチンコもうちょっと当たるかもしれへん。
あ、そう
やったろっていうポーターだよね。
もう言わんでいいじゃないですか。それ本当のことやし、
汚れたポーターが。
そうですよ、だからパチンコ屋にそのポーターの財布置きっぱなしにし忘れたことがあって。
マジか
っていうことがあるような財布やから、うん、まあ取られてはないんですけど。
山田、ちょっと財布見せてるじゃん。
財布ですか。
ポーターって俺でも聞いたことないな。
え、ポーターのこのカバンもポーターで。カバン俺が開けたやつ。
これポーターですね。もうボロボロなんですけど。
ポーターが
もうだいぶボロボロになってるよ。
しかもお前なんか入れすぎだろいろいろ。ハンバーガーみたいになってるじゃねえか。
確かに僕なんか
ハンバーガーみたいな分厚さで。
確かにポイントカードとかね。
え、なんでちょっと隠しながらさやってんの。てかポイントカードの量はすごいよなんか。一つの一つのあの
そんなお前もっとお笑いでポイント稼げる。
お前ちょっとうまいこと言わんでるねお前。
どこでポイント稼いでる。
なんかポイントあのなんか。
え、でも普通ですよなんか。
はいはい。
ラブライブの。
ラブライブの
安田とか。
はあ、安田で
パチンコじゃねえか。
一気に割りました、
ね、安田でしかも会員カードが最近の話じゃねえかお前。
免許証だけなんか場所分けてるけどさ。
やっぱ免許証って何回か出すじゃないですか。
あれそれなんか止めらんねえの。開いたままのそんな怖くね。
あ、まあ確かに。
え、その反対側のさなんか紙みたいなのなんなんですか。
レシートこん
な大量に入った紙みたいな。
名刺
これもポイントカードですね。
それキャバ嬢の名刺とかじゃねえ。
あ、名刺って確かにキャバ嬢の名刺とかあります
ね。プレゼントされたポーターの財布にキャバ嬢の名刺。
人の財布、あとなんか診察券とか。
あ、診察券、
その裏もいっぱいあるね。あ、そういう領収書か。
すげえな、そのポーターでも後ろにもポケットあるんだな。それ小銭か。
これ小銭入れて、あ、これは、あ、これはあの、うん、ATM とかのカード入れてるな。
あ、てかすげえ重いけど、なんだこれ、小銭がすげえいっぱいあるのこれ。
なんでそんな分厚くないの、お前ハンバーガーみたいな。ほんとに
小銭は普通っすね。
あ、そんな多くないね。
そうですね。ちょっと待ってよ、さっきからお前人の財布ハンバーガーって言うなよ。
分厚すぎだろって。
ほんとにハンバーガーだ
よ、ね、ハンバーガーだよお前、分厚さが。
手グーにしたらヤブちゃんの財布と同じになるみたいな。
まあ財布他の皆さん、
辻岡さんはどんな財布な
の。財布ちょっとじゃあ見せてください。
え、辻岡さんの財布。 俺財布見せた方がいいの。
うん、いくらなんですかまず。
あ、俺財布だけは高いんだよね。
お、
他のは全然気にしないけど財布だけいいの。
あ、いいの使いたい。あ、金運アップみたいな。
そうそう。
お、え、いくらぐらい
ですか。財布はちょ、昔なんかね、折りたたんだやつなんか今ね。
あ、いい財布っすねこれ。
細長いやつで。
あ、いいっすね。
あまりカード入れてないんだよね。
スタイリッシュ。
そうそんなに、うん、そんなにって感じかな。
これ
ない
くらいくらなんですかこれ財布。
これ財布はね、買った時でね、6、7万ぐらいしたかな。
おお。
絶対俺その金あったらパチンコ行ってます
よ。なんかずっと使うからなんかちゃんといいもん買った方がいいかなと思って。
あ、でもその僕も最近知ったんですけども、財布って2年ごとに買えないと金運下がるらしいです。
あ、なんかそうやって言うよね。
言いますね。
じゃあ小学校から25歳ぐらいまで俺使ってたらやばかった
よ。スルメみたいになってたんだろ
う。あとなんか自分で光浴びとるやない。なんか自分で買わない方がいいらしいよね財布とか。
あ、そうなんですか。
なんか人に買ってもらった方がいいみたいな。
へー。
でなんかまあプレゼントでもらうのも難しいんだったら、うん、なんかお金を渡して買ってもらうとか。
へー。
でもなんか金融が上がるとかなんか。
お、確かお前だって財布いつか買い替えたん、そのポーターの。
あ、でも
なん
でも
それもしかして
4,5 年前じゃない。
ちょうど俺らが賞を取ったりした時じゃねえの、もしかして。
あ、いや、それはでも、
ちょっと近いよ、ね。2年以内にも入ってる。
入ってる、入ってる、入ってる。
お前はそのもう2年間過ぎたから。
でもそれが本当なら、うん、それじゃあ原価付きで買い替えた方がいいな。
まあ、誰かに買ってもらう
から。買い替えた方がいいし、ちょっとね、カードとかレシートみたいな多すぎるから減らした方がいいよ、それ。
そうだ、絶対に俺がお金だったらその財布入りたくねえもん。
いい表現だね。
表現良すぎるよ。
うん、でもなんか俺なんか人見るときになんかそんな見ないけど財布とあとパソコンのデスクトップこれ見たらあのその人が部屋どんだけ汚いか大体わかるね。
ああ、よく言います ね、
うん、僕のデスクトップ見たことあるじゃないですか、うん、で今僕の財布初めて見たじゃないですか、うん、じゃあ僕の部屋どう思いますか。
もうゴミ屋敷。
いや財布めっちゃ汚いもん。
デスクトップアイコンだけで埋まってるみたいな感じだもん。
散らかり放題じゃねえか。
そう
まあまあ確かに部屋は汚いです。
部屋もだろ。
部屋お前どういうことやの。部屋持ってどういうことやの。他に何があんの。
本人ね。
お前な、うん、本人だよっつって、待ち切れしないの俺ぐらい。
芸人じゃなかったら殴ってるよね。
いや、ほんまに、これ相方じゃなくても殴ってます。
うん、本人がな。
みやちゃん財布
ちょっと
見せて。僕は、毎回使ってるよね。
これあれ、いやでも2年ぐらいですよ、これも。
あ、ほんと。
竹置口っていう。
あ、はいはいはい、
知ってます。
あのスーツとかのメーカー。
うん、これも僕もらったやつなんですけど、でもこれもやっぱ高いらしいですね。
なんかエナメ、あ、革か、いいね。
値段は知らない。でも竹置口って、うん、半年前ぐらいに潰れたらしいんですよ。
あ、そうなの。
手に入んないんですよ、これだから。
うん、結構有名だよ、竹置口
って。竹置有名らしいですね。うん、いいやつらしいですけど、僕もちょっと、いくらかは知らないです。何入ってるかもちょっと覚えてないですけど。
何。まあ、出さない。
まあまあでも、
あ、でもちょっと綺麗な感じだね。
いや、そう、なんかお札とか綺麗にしまっとけっていうよく言われるん
だよ。はいはいはいはい、
はい、はい、お札とか
は。俺一番ぐちゃぐちゃやねこれ。
お前のは
なんか俺のも良くないらしいよ、あんまり。
そう、あとなんか逆さまにお札入れるといいとか、なんか。
あ、俺なんかそれも聞いたんだけど、うん、なんか逆さまじゃなくて普通に入れた方がいいっていう説もあって、でなんかその多分反対側にするのはなんかお金が降りてくるみたいな意味だと思うんだけど、逆で俺が聞いたのはそのお札に描かれているのは人間だからそれを逆さまにして入れると良くないみたいな、人間だからちゃんと上向かせろみたいな。
まあ、ちょっとそこまでは僕も
俺も一切信じたことないですね。
聞いたこともなさそうな。
俺も向きとかもう上下バラバラっすよ、全部。
まあまあでもそんな普通ですね、僕らでも、うん、いくらかちょっと竹置口は竹置口ですね、うん、
でも財布は絶対いいの、いいっていうか、まあ、綺麗なやつ使った方がいいと思うよ。
まあでも将来はね、
どっからだってお金出すときにそこで分かっちゃうじゃん。
お前の山中のいつもの言い訳、将来はねとか、うん、お金があればねっていう。
お金があればね。それかあのパチンコで買ったらね。
いやまあまあこんな感じかな、財布は。
いいね。
まあそんな感じです。まあでも辻岡さんの方が綺麗だな、やっぱりなんか革っていうか。
そうだね、
うん、スタイリッシュですね、うん、
いいっすね。
おー、や、次の行きます。
うん、相談ありますか。相談ほんと多いっすね、辻岡さん。
僕これの前はハーレーダビッドソンの財布でしたからね。
へ、
うん、アメリカの財布だったんで日本の札が入らないっていう。
あ、 あるね、ある、はいはいはい、はドルの大きさしか入んないんだ。
そう、
まあ、めちゃくちゃおしゃれやないか。俺なんか臭くなって捨てたんやぞ俺。
じゃ次の質問ですね、
はい、
これも短いんですけど、うん、最近気になっているバンドってありますか。
うん、これもうゲスの極みないっすよ本当に。
あ、なるほど。
バンド
自体がな、
俺そもそも音楽にそんな興味ないです
か。なんかあんま聞かないよね、リッチからあんま音楽の話聞かないから。
やっぱりまあこれは芸人だからなのかよくわかんないですけど、うん、突っ込みたくなるじゃないですか歌聞いてると。そのお前がその例えば、まあ、僕ゲスの極みの歌知らないですけど、例えばゲスの極みがすごい純烈歌をもうすごいね、うん、あなた一途でみたいな歌を歌った時に、うん、いやお前が言うなよって思うじゃないですか、うん、そういうのを僕歌詞見てると全部思っちゃうんですよ。
あ、突っ込みたくなっちゃう、
突っ込みたくなるっていうか、お前が言うなよっていうの
を。だから A ちゃんは聞けるってことか。
そうですね、うん、長渕剛とか、まあ、まだいい。
ああ、なるほどね、
うん、お前が言っても説得力ねえだろみたいな歌詞はちょっと。
ちょっと俺見ながら言うなって。
だから野球とかも、うん、あの見てていつ もう 見るから、ね、貧乏のおっさんが、うん、なんか頑張れとか言ってるけど、うん、どう見ても野球選手お前より金持ちだからお前こそ頑張れとかを、うん、いつも思っちゃう。
あ、それはそれ
そうだね、そういうのはちょっといつもあるね。よく応援できんなこいつみたいな。お前の方が頑張れよっていうのを思っちゃうんですよね。
まあまあ、
お前も歌別にバンドは。
俺はだから僕多分もうこれは周知の事実だと思うんですけど、うん、あの僕スマップがやっぱり好きなんで。
まあ、バンドではない。
正直僕スマップしか聞かなくて、
ビジネスマップって言ってるやつね。
そうだな、うん、ビジネスラブライバーとビジネスマップ。
そうそうそう、うん、
まあ、確かに最近スマップのつぶやきやめたけど。そうだな、意外にフォロワー増えないから。
スマップであの解散報道もあったしない時期。
そうだね。
まあスマップと
だから音楽が好きっていうよりはスマップが好き。
そうそうそう、
だから俺も同じだよ。だから音楽好きっていうより A ちゃんが好きだから音楽を聴けるっていうだけで、
うん、だから音楽は聴かないですねまず俺、
うん、あんま響かないもんな、あんなもんな、
う
ん、まあ、
スマップしか響かないですね俺、
うん、
まあ、作詞してるのスマップじゃないんですけど。
うん、なるほどね。
辻岡さんなんかあるんですか、おすすめのバンドとか。
おすすめ、
キュリアスとか。
いやま
あ解散したから
誰もわかんない。
誰もわかんないっていうのもちょっと一人ぐらい数人はいます。
最近なんだろう、まあ、知ってるかわかんないけどなんか、うん、アレキサンドロスとか。
あ、でも唯一いいと思って、俺も山中も唯一いいと思ってるバンドはゴールデンボンバーズ。
ああ
、れだけはちょっと特別だ。
いいんだ、
あれは。いいですね、あれは。
あれもなんかバンドしてる人からしたら賛否両論じゃんそれ。
でもあの一般人からしたらな、そんな、
まあ、関係ないですから、
ね、うん、芸人目線で考えたらなんかやっぱパフォーマンス的にはすごいなと思うよね。
でもやっぱり音
楽もすごい。
でも本人たちが作詞作曲してるんで、まあ、本人たちでもキルインさんだけですけど、うん、曲もいいんですよやっぱり、
うん、
あの曲も結構僕好きで聴いたりするんですけど、やっぱいいんですよね。
あ、じゃあ山ちゃん
でそのかしこまった歌を、だから他のバンドとかみたいになんかすごい純愛とかそういうかしこまったんじゃなくて、
うん、
なんか自分がモテないのとかをネタにじゃとか、そのだから説得力があるというか。
なるほどなるほど、
嫌味がないというかね。
でもちゃんといい歌もちゃんと歌ってるんだけど、うん、表に出すのはそういう歌なんですよ、
うん、
そういうとこもかっこいいかなって。か本当にかっこいい歌あるんだけど、それ絶対表に出さないんですよ、うん、もうファンしか知らないようなアルバムにしか入れないんですよ、
うん、曲の間もね感想とかすごい長くするもんね。
そうそうそう、
でそこでなんかパフォーマンスするようにしてるんでしょ
う。まあそのぐらいですかね。
なるほどね、
まあ、バンドはじゃあこれだけで。
短かったのちょっと
興味のなさが出過ぎてるやろお前。
じゃあ次行っていいですか。じゃあ
いいですよ。
これも短いんですけど、
はい、
担当直入に、うん、殴られたことありますか。
お
まあ人生ね、うん、まあ27、8年ですか、うん、生きてますけど、うん、リッチの2人も。
それはありますよ。
あります。
うん、
何歳ぐらいの時ありますか。何回もある。
いやそれは何回もあると思う。結構父親も優しいけど怒ると殴られ
る、うん、俺のお父さんもそうでしたね。
殴ってくるんだ、
結構殴ってきました
ね。まあ親以外にも殴られたことがあります。
なんかどういう状況に殴られたことなのか。
一番記憶にあるのはやっぱ学校の教師。
うん、それ何して殴られた
の。ただ遅刻しただけなんですけど。普通にうわあお前やと思って遅刻して学校行ったら、
うん、
たまたまあのその教師とすれ違って、
うん、あ廊下とかで、
ま
あ、
そうで、うん、ちょっとこっち来いっつって、うん、あの普段別にそんな何でもねえのになんかお前ちょっと調子乗ってんだろって言ってバーンってグーで顔殴られて、うん、
え
うん、多分あれ多分教師の機嫌が悪かった。教師の機嫌が悪かっただけです。
それはある、でもあるよね、機嫌悪いとか、
うんうん、
いやまあそんな教師になったらダメですよ本当に。
お前教師になれねえよ。
いや根本的なこと言うなよ。
ヨムちゃん殴られたことは、
まあまあその親とか覗いたら、まあ、女の人とかに。
なんで殴られる
の。結構気になるんだそれ、うん、どういうこと。
いやまあこれやっぱ結構ジャブ的な話なんですけど、うんうんうん、あのただ単に待ち合わせで、うん、があったんですけど、うん、パチンコしてて遅れて、うん、一回殴らされて殴られたんですよ、うん、 でも本当ジャブ的な話なんです
けど、あでも女からしたら結構マジで怒ってた話な、それな。
そう、一回殴らせろっつって頭ポカンって殴られたんです
よ。どんぐらいで結構強かったの？
結構めっちゃ痛かったですなんで遅れた、なんで遅れたのっていう理由を俺バカ正直に、いやパチンコしてて負けたからみたいなこと言って、
そっからだんだんお前正直に言わなくなってったな
正直に言ったら殴られる
っていう。さっきの教師の、話も教師になれなかったのをまあいろいろあってねみたいな、ちょっと濁してなんか過去があったみたいな言い方するんですけどただ単に大学受験バカで落ちただけですで山中のちょっといろいろあってねはちょっと信用しない方がいい
な、ね、あなるほどね、うん、
そうなんです。俺最初だから影があったみたいな感じで、うん、言ってたのに、うん、もうバレちゃってそれ相方に、うん、もうそれずっとネタにされてるんですよ、うん、
それであとウィキペディアの方に、ね、書かせてい
ただきます。ウィキペディアにちょっと載せなきゃ
あかんわ
うーん、他なんかあるかな。
でも殴れることってもあんまないっすよね。でも
ないね、
うん、通常こそありますか、
なんか、うん、俺なんか
直接さん背高いからそんな、
まあ、でも子供の時ちっちゃかったからね。
あそうです
ね。殴られはないけど、うん、なんかねいつも殴られるやつを見ててなんか当時なんか体罰がちょっと問題になり始めたぐらいの時代で、でなんか女の先生がいて、うん、でなんか結構気が強いというか結構よく切りやすい女の先生だった。なんかちょっとバブルかなんかちょっとケバい先生で、でなんかいつも仲悪い二人がいたの、田島と伊藤っていうのがいたんだけど、でその二人はなんかちょっとなんかしらあることによくなんか
殴り合い
な
き
ゃ、殴り合いじゃないけど、なんか体育の時間とかでもなんか胸ぐらお互い掴み合うみたいな、わーいってなってんの。で毎回みんななんかわーいまたやってるようになる。だから先生が毎回やめなさいって言って止めんの。で止めてもなんかやっぱ子供の時で目がムキになってガッてなってるから、もう二人とももうビンと思いっきりするのバーンバーンって言って、で何発か殴って終わりみたいなそれを見てからちょっとなんかあんまり怖くなってね、やっぱり。
まあだんだんそういう昔はだから体罰も教育みたいなんだけど、だんだんそれがなくなってきて殴る人もいなくなってきました
、ね、なんかねやっぱね、うん、問題になっちゃうからすぐね。
うん、僕の高校はでも男子でしかもヤンキー高校だったんで、めちゃめちゃ体罰は充満しましたね
本当
だって1時間に1回必ず市内もか僕と思った先生が見回り行くんですもん、全部の教室に、うん、あの暴れてないかみたいな。あの生徒が暴れすぎて壁とかドア全部鉄でしたからね木にしたら壊されるから
はいはいはいはい、はい、
全部鉄でできてましたね
あ僕のとこも結構荒れた高校で、
うん、でもお前のは先生が厳しいっていうか厳しいあれだもん
ね。そうそうそう、うん、もう厳しすぎてどんだけやんちゃな人らでも、うん、もう従わざるを得ないみたいな。
な親も体罰は許容してるっていうかあれなんだろうな、
まあ、うちの
強制するために
そうそうそう
なるほどね。
もう全国から奈良くれ者がもう集まってくるんで
三重県に集合してたんだ。
三重県に集合するんです。あのダウンタウンの浜田さんの母校ですから、
う
ん、もうなんかそういう意味では有名なんです、う
ん、え山ちゃんそこなの同じなの？
あそうですよ。
あ、まあ、そうなの。
あれ言ったことなかったっけ。
嘘知らない。
まあダウンタウンの浜田さんの母校が僕の母校なんです
相当やばいとこでしょそれ。
まあ僕の時代はもうさすがに緩いですよ。浜田さんの時代は厳しいって
俺らの時代ってもうちょっとずつヤンキー減ってきた時代だから
な。いや減ってきた時代、
うんうん、今見ないもんな街でな、うん
ね、だから僕らの時代はまだ全然あれでしたけど、うんまあ、それでも厳しかったんですけどね、
うん、他今は殴られ、まあ、でもそんなに絡まれたりもな今最近は しねえから
な。なんか見ないもんね、そういうのヤンキーみたいな、うん、チーマーみたいなとか、
ま、で子供の頃もそんな多分、まあ、今いる3人みんながたいがいいからそんなにあれだったかもしれないですね、うん、学校でも、
うん、確かに身長伸びたらね、
うん、俺もずっと野球もやってたんで当時は筋肉めっちゃあったんですよ、うん、今もなくなりましたけど、だから絡まれることはあんまなかったですね。
なるほどね。生徒会長だったし、
あ高校
でそのヤンキーみたいな格好してたら絡まれるかもしれないけど、お前みたいな格好だったら相手にされないこともあるからな、まあまあ、
俺坊主でしたしね、坊主頭で結構まあ高校の時はまあそれはね、あの生徒会長とかやってましたから、
イケイケな感じだ、
イケイケな感じだ、一切モテなかったですけど
まあそんな感じですかね。
そうですね。
もうなんかまだありますか。
あまだいいですか。
じゃああと1個ぐらいいきますか。
あと1個ちょっとじゃあ最後だけちょっと、うん、ディープな話になるんですけど、はいはいはい、ですね、これカップルのお悩みなんですけど、うん、これ男性からなんですね、
うん、
夜の営み中に、うん、彼女が外に出して、うん、って言ったら、うん、部屋から外に放り出したら振られました、うん、これって僕が悪いんですか。未だに納得はいきません、
うん、
どういうことですか。
まずお笑いレベルで考えたら10段階評価だと3ですね、
うん、あ低い、
うん、
あ低い、
うん、ちょっと3でしたかね。だって山中には理解できてないですから。
え分かんない。
いや、まあまあ、分かりました
そういうことですよ、う
ん、でもそれ何の相談なんですかそれ
だで彼女がこう言った時にじゃどう返せばいいのかっていうのをあの山中さん教えてくださいっていう。
ちょっと別に普通に外に出したらいいんじゃないですか。
お前だけで笑ってる。
いやなんでそういう人の道にそういうボケをするんですか、うん、逆に普通にそのまま欲望に従ったらいいじゃないですか。
中に出しては言うかもしれないけど外に出してってわざわざ言わないからね。
まあちょっと嫌だったんじゃない。ね、ただそういう、まあ、そういう意味か
い。いやその結婚してて、うん、中に出す前提でやってて外に出しちゃったら分かるんですけど、普通のカップルがだって中に出す前提でやってないのに、うん、急に外に出してってでこれだと裸のまま外に放り出すっていうことになりますからね。
まあそうだね、まあ、部屋の外に、まあ、部屋がどこかにあるの自分の部屋なのか、うん、ラブホテルみたいな感じなのか、ラブホテルだったら重罪じゃん結構。
そうですね、
うん、まあ、そういうプレイなのかもしれないけど。
ラブホテルは重罪ですよ。
でもお金払うまでラブホテル玄関開かないですからね。
あ、そうかそうか。
そうですよ。
いや、多分大丈夫じゃない。
あ、そう、山中的には。
俺的には大丈夫。
でもオートロックみたいになってるでしょ。
まあまあでも、そういう時はまあフロントに電話したら開けてくれますよ。
は、裸でフロントまで行くんです。
いや、あ、その放り出された方がってことですか。
そうそうそう、
まあ多分各階に電話とか置いてるでしょ。
さすが山中。ラブホの話はすげえな。
なるほど、ね、あ、じゃあそういう対象すればいいってことですね。
そうですよ、あの電話が絶対置いてあるんで、最悪フロントにでも電話置いてあるんで、うん、その姿は見せずにフロントに言って開けてくださいって言えば開けてくれます。
これはあれじゃないですか、その女の人もその、うん、これがきっかけじゃなくて、うん、もっと別のとこでもともとムカついてた、うん、この男嫌だなと思って、
まあ、それあるかもね。でこういうなんかやたらボケで始めるみたいな感じとかね、
うん、ね、こいつめんどくせえやと思って、うんうん、もういいや、もうこれもう振っとこうみたいな。
じゃあ完全にこの僕が悪いですかってやつ、絶対僕が悪いじゃないですか、
うん、そういうことだね。
その人の相談
所、そういうことだね、
うんうん、まあまあまあそんなしょうがないやつ、
はい、という感じで以上になってますんで、うん、
まあまあまたなんかあれば、
いろんな相談がね、うん、また来週も相談あるんですかね、
あるかもしれないですね。
おーですね、うん、
相談だらけじゃないですか。
そうですね、まあ3人いれば解決できないことはないんです
けど、ね、そうだね、うん、
あのいい例悪い例いっぱいありますから、
ね、俺見ながら言うの。
反面教師になった。
反面教師いっぱいいますからね。
お、俺今ちゃんとラブホの対処法教えたよね。
ラブホだけ博士じゃねえ。じゃあ今週コーナー行くか、うん、今週は、山中キモい伝説と山中で怒られたこと、うん、じゃあどっちから行きますかね。じゃあ怒られたこと行くか。
怒られた、
山中のキモい伝説と山中の怒られたこと。
そうですね。あの宮本が担当しているコーナー、山中キモい伝説と山中担当、山中怒られたこと。
どっちも俺関係してるや
ろ。じゃあ怒られたことい く。
あ、じゃあね、うん、まあ最近っていうわけじゃないんですけど、うん、ある時パチンコをしてて、
そのさっきの財布持ってプレゼント
パチンコ本当多いね。
まあまあパチンコやってるとそういうエピソードがやたら起こるんですよ。
あ、なるほどね。
まあ、パチンコやってて、パチンコって多分辻岡さんやってないですよね。
あ、もう
パチンコって、まあ、真ん中にボタンがあって、うん、ボタンを押すと当たった時、うん、ブルルって振動するんですよね。ボタンが
大当たりを再、
そうそう、大当たりする時、うん、で当たらなかった時は振動しない
ん
です
よ、
う
ん、あ、リーチかかった時とかじゃない、になんか光るやつとかってこと。
でも大当たりは特別、ま
あ、大当たりは絶対ブルルって震えるんですよ。絶対に震えるんで、もうその振動だけでも大当たりって分かるんですよ。
あのエヴァンゲリオンとかやつ、
まあまあそういういろんなパチンコで、うん、で、うん、まあ、右手で打ってて左手で、うん、僕左手で携帯持ってたんですね、うん、でマナーモードの携帯、うん、で、めっちゃ熱い演出来て、うん、でボタン押すタイミングで、うん、ちょっとメール来てブルルってなったんですよ、うん、これ本当にちょうどいいタイミングで押した時にブルルってなったんで携帯が、うん、俺ボタン震えたと思って、うん、やったと思って大当たりやと思って喜んだんですよ、うん、まあ、そしたら外れたんですけど、うん、もううわっとな、あ、もうで、うん、なんで震えたと思ったら携帯だったんですね、うん、うわな、携帯がこのタイミングでメール来て、うん、もう当たったと思って、うわ勘違いしたんやけども、うん、まあ、女性からのメールだったんですけど、うん、もうちょっともうイライラしたんで、もうその女性に、ね、なんちゅうタイミングでメールしてんねんって、もう俺当たりやと思ったんやないか、もう、うん、メール送ってくんなよってメールしたら、うん、俺めっちゃ怒られたんですよ、うん、もうこんな、もうこれクソ女ですよこれ。
ああ、まあいいんじゃないか。まあまあまあ、まあ、頑張って作った。
そうね、よくできました。
まあまあ頑張った、いい感じだった、うんうん、
いやこれ本当の話ですよ。
うん、なんかこれ なんて送ったの。
だからもう、うん、なんていうタイミングで命令してくるんやと、うん、俺当たったと思ったやんけ、
うん、
メール送ってくんなよ。
そこがちょっと惜しかったな。もうちょっとひねってもよかったかもしれない。
いや、ひねったって俺本当の話や
ろ。だって怒られてないからな、お前だって。
まあ確かに、
あんまりな、
そうやって女の子は一人ずつ減っていくんだね、
うん、どういうことですか。
お前の、ま、山中の周りから。
そう、山ちゃんの周りから、そういう対応することによって、どんどんどんどんいい女から。
そうな。お前そのうちフォロワーからも、フォロワーにも言うかもしんねえけど、こんなタイミングでリップ送ってくんだよ。
いやもう本当にあれはね、うん、ショックでしたよ。
あ、まあまあ、パチンコしてる人からしたらちょっとわかるかもしんねえけど、うん、ありそうな話ではあるの。
なるほど、なるほど。
うん、まあ振動はな。うん、ずっと。まあ、じゃあ次、キモい伝説言っとくか、じゃあ。これじゃあちょっとね、
株の落ち具合が尋常じゃないね。
いやでもやっぱ山中株上がるほど価値が上がる男ですからね。
あ、なるほど、うん、株上がってないねこれ。
株が値段が下がるほど価値が上がるっていう、う
ん、なるほどなるほど、
円と株の関係だからお前は
反発するっていうからね。
そう、反発なんです
よ。いやもう難しいわ。
勉強しとけよお前。、うん、じゃあキモい伝説いきますかね。これちょっともう皆さん山中のこと信じられなくなるかもしれないんですけど、まあやっぱり僕ら二人ともずっと一緒にいるんで、うん、いろいろ話すが、例えば共演した芸人とか、まあ、タレントとかでも、うん、まあ、あいつ本当やりにくいよなとか、あいつマジ性格悪いよなとか、あいつクソだよなみたいなよく言うんですけど、で僕は本人に会っても結構態度に出すんですよ。
あ、なるほどね。
ありがとうありがとうみたいな、もうあんま話しかけないでみたいな、もう結構相手に伝わるようなぐらい俺嫌いだからっていうふうに態度するんですけど、
それは本当に嫌いなパターン、
嫌いなんですよ。うん、ただ山中は裏で散々、あいつマジクソやん、あいつマジ嫌いやねんと、うん、なんであいつ一緒に仕事せなあかんねんって言ってるんですけど、いざ本人の前行くと、ネタ面白かったですね。歌良かったですね。
それは言うやろ。
いやもう、でその仕事終わってまた二人帰るときに、あいつクソやな、
性格悪すぎる。あかん、それはもう性格悪すぎる、あかんわそれ
っていうのを僕はねよく見てるというね。
いやもうそこはもうええやん、コンビバランスでええやん。
もう悪口言って、うん、なんかその実際会った時にフォローしてますまではちょっと理解できると思ったけど、それ終わった後にけなすっていうのは本当にクソ。
あいつ嫌いやからな、
それはねえわ
と思う。でもすぐ相方に言いますからね。あいつあかんかったよ、
あいつ、まあ、あいつ やばみたいな。次からあいつと一緒にやるライブはもうやめようやみたいな。
でもまた次会った時はさ、なんていうの、
あーうつけよかったっすよネタ。俺めっちゃ笑いましたよって言いますね。
うわ、っていうのはねよくあるんでね、うん、何があるか分か
る、よくあるって言われると俺もう本当みんな
よくある、
これから笑顔で会ってくれなく
て、うん、どこまでが信用できるか分からない、
何が本当か分からなくなってくるね。
だから私嫌われてない大丈夫って思う人は、まあ、宮本に確認してもらえれば、うん、あいつは裏では別に悪く言ってなかったよとか、いやあいつ裏では君のことクソと言ってたよとか、
やめとけよ。それはお前ごまかしてくれや。
何が
それはごまかしてくれや、うん、っていう、ね、だ僕だからちょっと思うんですけど、うん、俺、うん、ちょっと八方美人の才能はちょっとあると思うんですよね。
あ、それはあるだろうな、
それは分かる気がする。うん、いい顔してんなって思うもん。
だから、
でも俺結構本心ですよ。でも
どっちが本心や、そのクソやなって。クソやながでも本心だよな、別に。だって裏で言ってるわけだから。
いやまあそうなるのかもしれない。でも辻岡さんに関しては一切ないですよ。
あ、辻岡さんは僕もちゃんと保証します、大丈夫です。
あ、本当？あ、よかったよかった。
うん、辻岡さんは大丈夫ですね。
そう、ただ、うん、だからいつになったらおっぱも連れてってくれねんっていう愚痴頭に言いますけど、
マジで
ハードル高いですけど、うん、辻岡さんみたいな感じで山中がいじるっていうか突っ込むような感じの人は、うん、裏でもちゃんと好きっていうか仲いいっていうか、
あ、ね、心開いてるみたいな、
心開いてる、うんうん、まあでもこんな人めったにいないですからね。
お、そうなのね。
そう、お前めったに突っ込んだりしないもん。
そうでもねえのか。
いやまあまあでも、いや違うんですよ、いや課題だなって今振り返ったんですね。ああ、俺の課題やなと思って、うん、
まあまあでもそれは分かりやすい一個のポイントであります。
あ、全然突っ込まない人に関しては裏で何か言ってる可能性はあるってこと
だ。そうですね、
やめとけってお前。
いや、辻岡さんぐらいちゃんと突っ込む人に関してはもう、
まあ、そうなれば事務所の先輩ほとんどやねん。
そんな悪口言ってんの。
言ってないですよ。大半の、でも辻岡さんみたいな感じで俺も返せたらもうちょっと楽なのになって思いますけど。
そうですね、
まあ確かにそうです、
ね、うん、っていうのをね、見てるという
わかりやす
い。だからいい風に言うと裏表ないと言ってください。
いや、裏表があるんだ。
めちゃくちゃあるやんけ、これ。
八方美人ってことだ。
めちゃくちゃあるやんけ、俺、裏表。
裏表ないのは、宮ちゃんとでしょ。
あ、なるほどね。俺、裏表めっちゃあるじゃないですか。そうそうそう。陰と陽すごいっすね。
わかりやすいからな、お前。
いや、 まあ、言わんでいいやん。
何が、いやこれは伝説だなと思ってな、うん、
それ確かにキモい伝説や
な俺いつも思うのは、その散々ライブ始まる前、うん、あいつらと一緒がやマジめんどくせえなみたいな、あいつ会いたくねえんだよなっていう、せやなあいつマジもう会いたくないわって言ってて俺はもうそいつに会ったらあーみたいな感じ、あんまもう叱っとっていうか喋、うん、りかけんねみたいなオーラ出すんですけど、こいつは、うん、面白かったですよネタって、ネタ見てないんですけど面白かったですネタとか受けてましたねみたいなのをね、うわ
まあよく言いますし、まあそうですね、
うんうん、っていうのがね伝説じゃないかなと。
だから多分そう、またよ、また呼んでくださいよ的なことも言いますよね、多分営業とかでも
あ
っても、
あそれは別にいいんじゃない、呼んでくださいよは別に、
あまあまあ
面白かったですよはだって本音は思って面白くないと思ったわけでしょ、それは問題ある
よまあまあまず面白かったですよ、まずネタ見てないですから
めっちゃ受けてましたねとか言うんでしょ、
ネタ見てないですけどね、
うんうん、まあねそういうのはあるというね、うん、まあまあそれは別にでもいいんじゃないか、うん、別に、うん、俺は逆にそのはっきりさせちゃうタイプだから、
でもそこでもバランス取れてていいんじゃない、
バランス取れて、そう、ね、あのいくらお前が裏でさあのクソだなんだふざけんな死ねとか言っててもあの表上はその人とお前が肩立たなくなってるわけだから、うんうん、もし一読となんかなるときは仕事ってなったらお前を通じてちゃんと肩立た
ない、お前怒りにせえよ、もうええやろこれ以上ほんと事務所の先輩にも聞かせられな
かったこの事務所の先輩のことはまだ何も言ってねえけどな、
さすがにな、うん、まだただ単に人見知れんだけどアホか俺、うんうん一番かいやん今日俺
っていうのがあったということで、
ね、なるほどなるほど、今後で注目ですね、じゃあ
これちょっと注目、
ね、裏方の同じね、うん、東京の人がいれば
そうですね、うん、何があるか
山中に注目と、
山中に注目、
いやもう赤も俺さっきもバネラジどんどん収録していくたびに、うん、俺ほんと
だからこれあの芸人とかだけじゃなくてもしかしたらバイト先の人とかも当てはまるかもしれないですからね、
あるかもしれないね、
あるかもしれない、
なんでもうすでにこのバネラジ バイト先の人聞かせられんすでに聞かせられんやからやめろって思う、
バイトの先の人もだんだん言い出すかもしれないから、うん、いやあの料理の作るスピード速いっすねとか言ってて実は裏でっていう、
今日敵はいいっすねみたいな感じとか、
とか一緒に仕事するの楽しいですよとか言ってて、
もうできたんですかとか、うん、
って言ってるけど俺それツッコミ入れないみたいな、
毎回それでクソ女って紹介したことあったやんそれ、うん、もう裏なんか泣いてる女の子がいて、
あ
大丈夫ですってそんな怒ってないですからちゃんと僕らがフォローしますからっていう時なんかないんやねんと、
あったな、
同じ時給もらっとるやないかと
仕事せえやみたいな、
もう芝居すこっち来るやないか、それで同じ時給かよ、前出て働けやと、
芝居すんなやみたいな、いつも
芝居すんねやそんなやあかんわこれその人まだいんねん
それ ライブ読んでない、
それとまたバイト先いんねん、
マジか、それ
やめましょう、
そろそろでも泣かなくなった、
ん
泣かなくなった、そんな女の子は
それあんま見ないですかね、うん、それ以来あんま見ないですね、うん、
山中がなんか問題発言し
ちゃうピーってありまし
たよ、ね、皆さんこれこれね、あの問題発言じゃなくて
機械の今ちょっとあの放送できないような発言をバイト先の子に対してもうその子ちょっとピーですけどね、
これただの機械のあれだだけで問題発言したから
ちょっとバイト先の人にはあのちょっとねあの大変な発言をしてしまったなという
じゃあちょっともう終わりましょうか
終わりましょうかじゃあ今日エンディングね、はい、じゃああの今日はお前がその今放送できないけどピーをしたいなと思ってる女性のエンディングにしましょう、
あはい、
あーこっちかお前、これはひどいだろさすがにお前、
いやお前
お前どんな目で見てんだよお前、
ちょっと待ってって、俺さっき何言ったんや俺
いいの部分、いやちょっとあれひどかった、お前からそんなワードセンス出ると思わなかった
からな、ボールカットしなきゃいけないからね
さすがのバネラジも放送できない言葉だったからな
バネラジって俺いつも取って出せないんやけど史上初めて編集が入った
うん、まあまあそんな感じでね、
はい、
じゃあまた来週も辻岡さんが、
はい、
来てくれるということで、最後じゃあ最後辻岡さんの占いコーナーやめときますか、
あ占い
あいあじゃあ、辻岡さん占いコーナーでいきます、
占いあ次週いいですか、
あ次週しますか、あじゃあ最後じゃあ明日は、あ来週は
楽しみでっていうことでね、
辻岡さんの占いコーナーでじゃあ皆さんまた来週で、
はい、
はい、さようなら、
さようなら。